皆さんおはようございます。今日はローマ人への手紙14章の1節から12節です。タイトルは裁くのは神様。今日の箇所は信仰者がお互いに裁くのは良くないよ、裁くのは神様だけだよと書かれています。私たちは自分の目にこう大きな針があるにもかかわらず、ちょっとあなたの塵取らしてって人の目にこうね文句つけるようなところがあるんですね。しかし神様は創世記のね箇所を見ますと、それぞれ種類に従ってと書いてあるように、たくさんのものを多様性を持って作られています。多様性を好まれる方なんですね。ですからお互いの違いを認め合って、そして尊重し合って一致してやっていこうということをこの場所では書かれています。
ローマ人への手紙14章1節から12節。信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。ある人は何を食べても良いと信じていますが、弱い人は野菜しか食べません。食べる人は食べない人を見下してはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったのです。他人のしもべを裁くあなたは何者ですか？しもべが立つか倒れるか、それは主人次第です。しかし、しもべは立ちます。主は彼を立たせることがおできになるからです。ある日を別の日よりも大事だと考える人もいれば、どの日も大事だと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。特定の日を尊ぶ人は主のために尊んでいます。食べる人は主のために食べています。神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって、神に感謝しているのです。それなのに、あなたはどうして自分の兄弟を裁くのですか？どうして自分の兄弟を見下すのですか？私たちは皆、神の裁きの座に立つことになるのです。
クリスチャンになって私何もわからないとき、ある方から、日本の教会は大きく3つ分かれてるんだよというふうに伺ったんですね。日本キリスト教団というような箇所。で、また、福音派と言われるようなもの。そして、ペンテコステと言われるようなもの。これが、三つ中、実はなんか、互いに仲があまりおよろしくないよっていうような話を聞いたんですね。へえ、そうなのという形でした。私自身はペンテコステ系で育ったもので、そういうものもあるんだと思いましたけれども、ね、終わりの時代です、今。終わりの時代に、もう、そんなこと言って、お互いに喧嘩してる場合じゃないんじゃないかというふうにね、思うわけです。そんなことやっていたら、サタンの思うツボだというふうにね、思ったんですね。私たちは、ね、もちろん、10回に書いてあるように、盗むな、殺すな、ね、姦淫するな、ね、そのようなことをね、大丈夫だと思うよ、っていうようなことはもう、罰なわけですよ。また、他にも、イエス様以外にも神様いるんじゃないとか、イエス様じゃなくても救われると思うよって、これはもう、そもそもクリスチャンじゃないわけですよね。そのようなことは別として、そうです。昔、ウルトラクイズというのがテレビにありました。校庭のところでね、大きく丸と×を書いて、そして、ロープがポーッと引かれていて、はい、司会者が質問します。丸と思う人、ダダダダダ、罰と思う人、ダダダダと分かれていった。そのようなね、意味で、クリスチャンっていう、私たちはクリスチャンですけど、それはクライスト、キリスト、イアンっていうのは何々につくものなんですね。キリストにつくもの、はい、丸に、という形です。この丸は大きな体なんですね。たまに丸から罰行ったり、罰から丸に来たりする人も、いたんですけれども、そのような丸の中で、お互いの、なんて言うんでしょうか、協調点とか、得意分野、また、それぞれの使命、また使命に伴う賜物は違っているんだけど、それは、キリスト者であるということに何も変わりはないわけです。また、このローマ人の手紙14章に書かれているのは、 日にちのこととか食べ物のこと、それらで、まあ、争っているのがもう良くないよということなんですね。まあ、安息日とか祭りの規定とかありますけれども、それらは来たるべきものの影であって、実体はキリストにあるのですという聖書にあるんですね。私たちの実体なるイエス様、安息日の主であるとも書いてあるんですね。さあ、そしてですね、私が特にこの箇所で、あ、この箇所かと思ったのが4節です。あなたは一体誰なので他人のしもべを裁くのですか？しもべが立つのも倒れるのも、その主人の心次第です。このしもべは立つのです。なぜなら主には彼を立たせることができるからです。この箇所ですね。私にね、神様が語った箇所なんですね。まあ私自身はですね、まあクリスチャンになる前は、まあニューエイジとか、オカルトとか占いとか、まあいろんなパワースポットに行ったりして、まああるグルについてね、まあいろんなインドとかエジプトとかいろんなとこ行きました。で、もう2年間ぐらい寝たきり状態にボコボコになってね、悪魔にやられて、そのような状態になっていた。そこから、あれ？待てよ。あのグルじゃなくて、イエス・キリストこそ本物なんじゃないかな。あれ嘘だったんじゃないかっていうのを思って、そして、教会に行って、御言葉ですね。イエスを通してでなければ、天のお父ちゃんのところに行けないよというのを見て、これに、あーっとこれがね、来たわけです。イエス様。このイエス様こそがアンサーだったんだ、答えだったんだというのが分かったんですね。その後はですね、まあ、猫まっしぐらっていうね、CM がありますけど、イエス様まっしぐらだったんですよ。そして、洗礼を受けて、もうすぐぐらいからもう進学校を考えて、進学校に入っていったわけですね。で、ふと横見ると、私の夫がいるんですね。夫は、まあ私の、まあこのアグレッシブな伝道によって、3ヶ月後に一応まあね、救われたわけなんですけども、彼を見てると、彼は私のようなとこ通ってないですから、何かこう、なんだろう、自分としてみれば、なんかぬるま湯に浸かってるようなね、はっきりしないなとかね、もうちょっと吐き出されるんじゃないかとかね、そのような感じで、物足りないなというふうに思っていたんですよ。まあちょっとね、さばいてしまったんでしょうね、何かね。その時に神様がこの箇所を語ったんです。このしもべは立つのです。主には彼を立たせることができるからです。という御言葉で、私は、いやいやいや、無理でしょう。立ちませんよ、彼はあのしもべとしてなんて。とは言わなかったんです。神様がおっしゃったんだから、いや、もしかしてしもべになっちゃうんじゃないのみたいな感じで。そして、その通り彼は私より3年、遅れて進学校に入って牧師になりました。もう私たちはこの教会は、まあ、シュエスのミニ教会と言いますけれども、この教会は2人で牧会してるんですね。で、キャラクターがまあ、全然違うんですよ。私はどっちかっていうと、もう、まあ、早く早くこっちこっちとね、旗を上げてね、はい、こっちに来てください、こっちに来てくださいっていうタイプなんですよ。で、夫はですね、一番後ろに行って、はい、皆さん、間違いないでね、こっちですよ、というふうに支えるタイプなんですね。これ、全然違う、すごいコンビネーションだなと思います。もし、私も夫も、はい、こっちですよ、っつったらね、どっちに行けばいいんだって話になっちゃいます。二人とも、まあ、こっちに行ってくださいね、支えてますよ、って言ったら、ね、いや、どこに、そもそもどこに行くんですかみたいな話になっちゃう。これもね、まあ、主はね、なさることは本当素晴らしいなと思いました。それぞれのクリスチャンが成長の仕方が違うんですね。こう、ゆっくりって急に成長する人もあればね、まあ、だんだんだんだんこうね、行く人もあれば、ですから、それぞれの成長であって、その人たちを裁いてはいけないというふうに、私は思ったんですね。先走っちゃいけないなというふうに思いました。ある教会でね、まあ、こんな話聞いたんですけど、ピアノがやってきた。で、このピアノを講壇の左に置くのか、右に置くのかで、まあ、信徒さん同士が喧嘩して、結局教会が分裂してしまった。笑える話じゃないですよね。まあ、はっきり言って、そんなことどうでもいいじゃないかと思うんですよね。そんな分裂するぐらいだったらね、一番ピアノを後ろに置いとけみたいな感じなんですけども、まあ、そのような形で、私たちは、その、ね、協調点とか、賜物で言い争ってる場合じゃない。本当にイエス様の再臨がもう本当にごくごく近くなってると思います。サタンの思うつぼにならないようにね、私たちはね、目を見張ってなきゃいけないと思う。私の娘の時代はですね、本当に いろんなね、教団とか教派を超えて一緒に賛美したり、仲良くこうね、交わったりしています。これは本当に素晴らしいなと思います。ね、韓国ではもう福音派とペンテコステの戦いなんかもうないよ、30年前に終わってるよと、まあ私の神学校時代の先生がおっしゃいました。そのように私たちはお互いを本当に愛し合い、愛は結びの帯です。助け合って生きるとき、その一致したところに神様が上から力を与えます。私たちも本当にその力を得て歩んでいきましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。